皆さんこんにちは。プレイズワーシップにようこそおいでくださいました。何ヶ月ぶりになるんですけれども、メッセージをさせていただくことができますことを感謝しております。はじめにお祈りをさせていただきます。恵みと憐れみに富みたもうしなる神様、11月のプレイズワーシップの時、あなたがこのようにして時を設けてくださいまして、ありがとう、感謝申し上げます。今大きな声を出してあなたの御前に賛美を捧げました。これからあなたの御言葉を学ばせていただくことですけれども、どうぞ小さきものの上にあなたの助けと恵みを加えてくださいまするように、感謝をしてイエス様のお名前によってお祈り申し上げます。アーメン。この年のプレイズワーシップの後半はネヘミヤ記から学んできました。ネヘミヤ記というのを、そんなこと言ってはあれかもしれませんけど、初めて聞いたなんていう方もいらっしゃるかななんて思うんですけれども、ネヘミヤという人を、この機会に、聖書を開いてですね、よく認識するっていうかしょうか、知るということができたかと思います。今日はそのネヘミヤ記の学びが、最後でございます。次のプレイズワーシップは12月になりますので、クリスマスにちなんだ、お話メッセージがされることですけれども、今日はネヘミヤ記の最後の最後でございます。13章の30節31節このとこから学びたいと思っております。お読みいたしましょう。ネヘミヤ記の13章の30節、私はすべての異教的なものから彼らを清め、祭司とレビ人のそれぞれの務めの規定を定め、定まった時に行う焚き木の捧げ物と初物についての規定も定めた。私の神、どうか私を覚えて慈しんでください。最後にネヘミヤがお祈りしているところで、このネヘミヤ記が終わっていることを本当に羨しいなと思うんですけれども、前回、ネヘミヤ記の私は中心のこと言葉かななんて思うんですけれども、エホバを喜ぶことは何じらの力なるぞかし、そんなこと書いてなかったっておっしゃるかもしれませんけど、ネヘミヤ記の文語訳ではですね、こういうふうに書いてあるんですね。エホバを喜ぶことは何じらの力なるぞかし。エホバっていうのをですね、エホバの証人というようなことが誤解された形で使われているので、エホバという言葉をですね、聖書から全部なくしてしまったんですね。で、新改訳や口語訳は主であるとかという主という形に変えてしまいましたけれども、私のような年だと文語訳の方がぴったりくるんですよね。だからどうしてもこういうふうに覚えちゃうんですね。エホバを喜ぶことは何じらの力だなるぞかし。お若い方々は何言ってんか分かんないという言われてしまうかもしれませんけれども、この本当に神様を喜ぶということが力なんだということを、ネヘミヤは、実感し体感し、そしてみんなに伝えていったんだと思うんですね。そのことを中心に前回は小牧先生からお語りいただいたことはだわけですけれども、その励ましの言葉をもらってイスラエルの民も、本当に、再建された、城壁やエルサレムという町土地、そして、再び信仰にきっちり 立ってこれからこの町を建設していくんだという意気込みで始められたと思うんですね。力をいただいた、そういう形で、このエルサレムが再建されていきました。ところがですね、ネヘミヤが報告のためにバビロンの、彼は総督でしたからね、派遣してくれたのはバビロンの王様、アルタシャスタ王というところに報告に行ってたわけですね。12年間はエルサレムで再建のお仕事をしてたようですけれども、その報告、こういうふうになりましたという報告に、バビロンのところの王様のもとに戻ったわけですね。このことは13章の6節に書いてありますから、読んでいただくとお分かりになるかと思うんですけれども、その間にですね、ほんのわずかな時だと思うんですけどね、またまたせっかくエホバの喜んで力をもらったのに、イスラエルの民は違反、規則違反って言いましょうかね、こういうふうにしなきゃいけないんだということを定められたところを犯してしまったんですね。ネヘミヤは大いに機嫌を悪くした。帰ってきたらこんなことになってたって言ってね、ネヘミヤは機嫌悪くして、13章の8節に私は大いに機嫌を悪くしって書いてありますね。散々その妨害をしたサンバラテとかトビアっていう人たちをですね、なんかいろいろ関係を弄したんだと思うんですけれども、悪賢くそのトビアとかサンバラテが、その当時のネヘミヤがいない間の大祭司とかですね、そういう人たちに取り入って、その神殿の中までこう入り込んじゃった、そういうことを してしまったんですね。これは本当に汚れた、汚い、重大な罪になったわけですね。大祭司を、本当にネヘミヤは断腸の思いだったと思いますけれども、処断、処罰しました。それは13章の28節に、大祭司エリヤシブの子、エホヤダの子の一人は、ホロン人、サンバラテの婿であった。それで私は彼を私のところから追い出した。ですね。追い出した。処断した。大祭司ですよ。そういう意味では、ネヘミヤの次のナンバー2ぐらいの実力者だったんじゃないかと思うんですけどね。それを処罰しなきゃいけない。本当にネヘミヤは悲しい悲しい思いをしたんだと思いますね。そしてそのことでも断腸の思いで処罰して、そして今日のもう言葉で新しい規定、それを定めたわけです。新しい規則を定めて、もうそういう汚れた汚いことができないようにということをネヘミヤは願って、新しい規定を決めたですね。さて、そもそもですね、キリスト教にはですね、本来は規則や規定はないんです。え、そんなことないでしょって皆さんおっしゃると思うんですよね。確かに旧約聖書には全世界の掟、律法の元になった十戒が定められてますし、レビ記にももう本当に事細かに律法というものが定められてますからね。あるじゃないですか、こんなに細かく決められてるじゃないですかってお思いになると思うんですけど、ところがですね、創世記を見ますと、一番最初 アダムとエヴァがエデンの園で本当にそんな規則も何もない自由な楽しい生活してたんですよね。だけど新約聖書でも新約の時代でも今の教会のいろいろなことを新しく、まあ、外から見ていると教会の生活っていうのはあれはしちゃダメ、これはしちゃダメ、こういうことはダメっていうような規則だらけのような感じがしてですね、なかなか逆に信仰を持てないっていう人が意外といらっしゃるね。そういう規則決まりがんじがらめだっていう感じの窮屈な宗教は嫌だっていうことでですね、信仰に立てないっていう人が悲しいかないるんですよね。本来は先ほど申し上げたようにアダムやエヴァのように自由に振る舞えるはずだったわけです。しかしこのアダムとエヴァがですね、神様がそのエデンの園で唯一これはダメだよっておっしゃったのは、この命の木または善悪を知る知識の木からは食べてはいけないという唯一のこの規則があった。それはですね、規則でも何でもないですよね。愛の神様は知る必要のない悪ということをですね、アダムとエヴァには知ってもらいたくなかったんです。何しろだって清い愛の神様と同じに似せて作られた人ですから、そのままでイエス様、あ、ごめんなさい、神様と同じでいて欲しかったと思うんですよね。だけれども悪魔の本当に巧妙な誘惑によってその命の木から食べてしまったわけです。まあいろいろな絵で見るとリンゴのような実だったような感じがしますけれどもね、どんな実だったか、その実を食べてしまった。この行為はですね、己を神様と同じにしたいという欲望を起こさせて、その欲望に負けてしまったために成したものですね。最大の、まあこれが罪と言われるものです。私たちが本当に神様に譲られたものでしたのに、神様とは似ても似つかわしくない汚れた罪人になってしまった。現代で罪人って言われると本当にカチンとくる人がたくさんいらっしゃると思うんですけど、でも罪人なんですね。これ以後人は罪を持って生まれてくるということになってしまった。これがもうアダムとエヴァ以後ずっと続いている現実です。この状態をですね、神様は本当に愛の神様ですから、なんとか回復させてあげたいということでですね、まあちょっといろいろと省きますけども、イスラエルの民、これはいわゆる選民、選ばれた民として神様によってこういう姿であってほしいというふうに選ばれた国民であったわけですね。それで十戒であるとか律法、いろいろな規定をですね、これは愛のゆえに与えてくださったんですね。それはレビ記の19章の2節っていうところにこう書いてありますね。 皆さんもよくご存知かもしれませんけども、我聖なれば何時らも聖なるべし、まあ、これもまた文語訳で言っちゃってごめんなさいね。神様っていう方は清いお方、聖なるお方であるから、それと同じになりなさい。そしてその同じになるために必要なのがこの十戒であり律法である、ルル。本当にレビ記を見ますと細かくこと細かく、どうでしょうかね、日常生活の一つ一つにまで行き届いた、こうしていれば清くなれるよ、清く、私と同じような清さになることができるよっていうことで作られたものが律法だったわけですね。そしてこの律法によって逆何がじゃあ罪なんだっていうことを教えてくれています。そのことは今度は新約聖書のですね、ローマ書の7章の7節に出てきますから、これも読んでみていただきたいと思います。罪ということを私たちは律法というものがあることによって、あ、こういうことが罪なんだっていうことが分かるようになってるわけなんです。そして十戒を与えられ、出エジプさまざまな律法を与えられたイスラエルの民がですね、エジプトから脱出して出エジプトしてきたわけですね。そして地と水の流れる地、カナンの地に行って清い民となりなさいということで選び出されてきたのに、その父と水の流れる幸いなカナンの地に入れたのは、脱出した人たちが男子の成人で60万人と言われるんですけど、そこに聖書に書いてありますね。民数記略なんか見ますとみんな書いてあります。60万人出てきたんですけれども、なんとカナンの地に入れたのはたった2人。誰と誰だと思いますか。たった2人しか入れない、成人の男子ですよね。ヨシュアとカレブっていう人しかカナンの地に入れなかった。それほど人間っていうのは罪深い、罪が本当に絶大な力を持って人を迷わすんですね。分かっちゃいるけどやめられないっていう言葉がありますって言ってもあるんですけどね、植木仁っていう人が歌ってましたけどね、皆さん知らないでしょう。そういう意味で本当に正しくなりたい、清くなりたいって願っても自分の力ではなれない。そのことをパウロという新約の最大の聖徒がローマ書の7章で、私は本当に惨めな人間です、誰がこの死の体から私を救い出してくれるでしょうか。善を願うんだけど善ができない、やることは悪しかないんだっていうポーロが言ってるんです。この惨めな人間、これを救ってくれるのはどなたですか。ローマ書の7章のほとんどの部分でそのようなことが書かれてます。7章の24節に私が今申し上げた言葉があります。救ってほしいと叫んでます。この罪の問題を解決するために愛の神様は最終手段として愛する神の一人子イエス様を人間の形をとってこの地上に送ってくださったんですね。それがいわゆるクリスマスです。これから12月に、来るクリスマスということになるんですけれども、 神様をの一人子であるイエス様をこの地上に使わせてくださった目的は、罪をないものにしてくださり、神様と等しい清いものとしてくださるために必要な唯一の手段、最終手段だったんですね。私たちはこのイエス様の救いの主、罪から許される、許してくださる神様の恵みというものを信ずることによって、そして悔い改めることによって、この罪から解放されるんです。同じこのことがロマ書の8章の2節に出てきます。そして私たちは罪の奴隷だったわけです。救われる前はですね、罪という、先ほどイスラエルの民が本当に60万人も出てきたのに、恵みをいただいて出てきたのに2人しか入れなかったような、この重大な罪、絶大な力を持った罪をですね、イエス様の十字架の血潮によって、その罪の状態から自由になる。ガラテヤ書の5章の1節に、イエス様がこの地上に来てくださったのは、この罪の状態から解放される、自由になるためだって書いてありますから、このイエス様を信じることによって私たちは神の子となることができる。これが本当に信じますって言った時に神の子となるお約束があるんです。そして私たちは新生という経験をしますね。そこで新しく生まれ変わる、悔い改めることによって新しく生まれ変わるっていうことがそこでできるわけですね。さらに神様、年頃な神様ですから、イエス様がよみがえって天にお帰りになった後に、聖霊様を助け主として私たちにくださっている。私たちは旧約のこの十戒にしろ、さまざまな律法にしろ、肉のまま、いわゆる罪を持ったままではそれを守ることはできません。さらに救われた後でもですね、罪を犯してしまうことがあるんですね。律法を守れない、そういう弱さあります。しかし聖霊を使わされて律法を守ることができるようにしてくださいました。ローマ書の8章の4節から7節までのところにそのことが書いてありますから、まあ、後で読んでみてください。そして聖なるものとしてくださる。私たちが神様と同じ聖なるものとなることができるというために、わざわざ聖霊様をさらにお使わしくださった。ここに三位一体というキリスト教の神学のですね、神髄があるわけですね。この清められるという恵み、これを私たちが今聖化という形で信じているわけです。そのための集会が聖別会という形でこの教会でも行われてますね。来週聖別会あります。 まあ、ついつい新約の恵みということを長々と喋るようなことになってしまいましたけれども、このネヘミヤ記に戻ってみますと、この30節ですね、彼らを清めってありますね。ネヘミヤもやっぱり清めるためにこの規定を新たに作ったわけです。そしてネヘミヤ自身がそれを守ることができるように、この時はネヘミヤはどうでしょうか、聖霊様っていうことを知らなかったかもしれないけども、直接神様にお願いした。私の神、どうか私を覚えて慈しんでください。自分で作った規定ですけれども、この規定、これも規定も多分もちろん神様からこうしなさいっていう指示を与えられたんだと思うんですけれども、それを守ることができるように、まあ総督としてリーダーとして模範を示すって言いましょうかね、そのことができるようにということを神様にお願いしているわけです。私たちも清められるということを、清めてくださいという願いをですね、お願いすることができます。ぜひお祈りして清めの恵みをいただいてほしいと思います。メソジストの創始者である私たちも、この恵み、教えての恵みからいただいて、たくさん恵みをいただいているんです。ジョン・ウェスレーという人はですね、キリスト者の完全ということを目指すのに、清められるためにこうしなさいという恩寵の手段っていうのを教えてくれてます。まあそれを日々守っていく、実行していくということがですね、この聖火の歩みの中で大切なことになるんですけれども、メソジストっていう名前はですね、規則屋というあだ名なんですね。ジョン・ウェスレーたちがその本当に清められる、神様と同じ清さに預かるために、こうしたらいい、こうしたらいい、こうしたらいいということを自分なりに定めていったんですね。そしてそれを守っていったんです。だからそれを周りから見ている人がですね、あいつら規則屋だと、であだ名でメソジストってついたんですね、300年前から。ですからメソジストの教会とかフリーメソジストとか、今でもその名前があだ名としてそのままついているわけです。しかしメソッド、規則、法則というものを守らないと清きに預かれない。また逆にですね、その守ることが清きになる、清きものになるということへの近道なんです。ですから来週行われます聖別会に志木先生は清めのハイウェイってつけてらっしゃいます、題を。本当にハイウェイなんです。規則を守るということは近道なんです。清きに預かるというための近道、ハイウェイなんですね。私たちが救われるたのもこの神様の恵みでしたけれども、清めに、最終的に救われるって申請をする、されたということは、清められるために私たちは神様を信じた。それをテサロニケの、第一テサロニケの4章の7節には、召されたものと書いてありますけれども、私たちを召してくださった神様は、清めを得させるために召してくださったんだって書いてあります。そして神様は真実な神様ですから、それをしてくださいます。同じくその5章の24節には、真実な神様が それを成してくださるっていう約束を書いてあります。神様の愛の神様、三位一体の神様が本当に総力を結してって言ったらいいと思います。一人の私を一人をですね、清めるために聖霊様を送り、助け主として規則を守ることができるように、恩寵の手段を守ることができるように力を与えてくださいます。そのことによって私たちは、私も喜びを持って、恩寵の手段というと難しい言葉、今日の礼拝の時に購読しました、詩編の30編に出てきましたね。2回出てきました、恩寵という言葉が。これはちょっと難しい言葉ですけど、本当に優しいあれで言いますと、神様の恵みなんです。ただでもらえるものなんですね。それを私たちは、このウェスレーが恩寵の手段というふうに言いましたけれども、すなわちお祈りをすること、聖書を読むこと、集会を守ること、奉仕をすること、まだ他にもありますけれども、大きな4つの恩寵の手段、これを毎日日々行っていくことによって、清めの恵みに預かることができる。ウェスレーは説きました。私たちもこのことを信じて日々行っております。恩寵の手段を本当に日々実行していきたいと思います。お祈りいたします。私はすべての異教的なものから彼らを清め、祭司とレビ人のそれぞれの務めの規定を定め、あなたは恩寵の手段を私たちに教えてくださいました。このことをすることによって、あなたに似せて作られた私たちがあなたの姿に日々変えられていくことができるとお約束してくださいました。どうぞ恩寵の手段を実行する力を与えてくださり、またそれを実行して生き続けることができますようにお願い申し上げます。感謝をしてイエス様のお名前によってお祈り申し上げます。アメン。